おはようございます。昨日から大層寒い季節がやってまいりまして、震え上がっております。よく教会にお越しくださいました。新約聖書の中でイエス・キリストのご降誕を祝っておりますマタイ福音書の 1,2 章、ルカ福音書の 1,2 章、そしてヨハネ福音書の1章の1節から18節、これを読んでおりますと、そのイエス様のお弟子さんたちの感じた大きな喜びが私たちにもはっきり伝わってくるのであります。でその喜びというのは、その一言で言いますと、主は来ませり、イエス・キリストが来られた、そのことであります。ずっと昔から約束されていたその方、来るよ、必ず来るよと人々が言い交わしていたその方がいよいよやってきた、その喜びの日がやってきた、まあ、そういう喜びであります。私が小さな子供の頃は、まあ、お正月という童謡がございまして、もういくつ寝るとお正月ですね。お正月にはたこあげて駒を回して遊びましょう、早く来い来いお正月という歌ですね。2番は女の子のための歌ですね。お正月にはあまりついて、お祝いについて遊びましょうと、こうなるわけですね。まあ、子供心を憎いほど分かっている歌なんです。滝廉太郎という有名な作曲家の作曲だそうですけれども、まあ、さすがだなと思います。ワクワクドキドキしながら待っている、そしてその日がもういくつ寝るとやってくるんだと、もうあと一日寝るとやってくると、まあ、そういう喜びの歌であります。それから、これはちょっと例が、適当でないかもしれませんけれども、今年のプロ野球は阪神タイガーズのファンの方々にとっては本当に大きな喜びのシーズンでありました。野球をご存じない方にはピンと来ないでしょうけれども、アレというですねアレという言葉が大流行いたしました。阪神タイガースの岡田彰布監督が言い始めたらしいのですけども、あれ、つまり18年ぶりのリーグ優勝、それからあれのあれ、つまり38年ぶりの日本一と、2回のあれがやってまいりまして、阪神ファンの皆さんにとってはもう天にも昇るようないいシーズンでありました。で岡田彰布監督は今や阪神ファンにとって、救世主のような存在になっているそうです。まあ、元来ですね、岡田監督は優勝なんていうと、まあ、選手が緊張しすぎるんで、あれというふうに呼んだ。でそれが非常に当たって、大流行しまして、時の言葉になりました。でなぜ時の言葉になったのか、多くの方々が優勝のことをあれということを、まあ、ここまで、喜んで、ブームのようになったのかを考えました。つまりそれははっきりと優勝と言わずにあれと呼ぶことによって、 奥ゆかしくて雅な表現であると同時に、阪神ファンの方々の仲間意識をかきたてたからだと思うんです。つまり自分たちはあれを求めている、あれというだけでお互いに分かる、そうだあれあれなんだという雰囲気ですね。あれというだけで阪神ファンの仲間には分かってしまう、仲間であるという喜び、それが今年度の阪神ファンにはありました。この例は適当ではないかもしれませんけれども、そのクリスマス、それはイエス、主イエス・キリストがお生まれになった、その喜びもこれと少しだけ似たところがございます。救い主がやってくる、暗い夜ですけれども主がやってくる、この世界は暗いけれども主がやってくる、そのことはユダヤではもう何百年も前から預言者たちによって言われていたからであります。特にそのイザヤ書はですね、救い主がやってくるその訴求をその日、ヘブライ語でバヨームというふうに言いますけれども、もう何度も何度も語っているわけです。その日、インダデイですね、その日、その日にバヨーム、その日にあの方がやってくる。今朝の聖書の箇所であるイザヤ書の52章53章について言うならば、これが預言者によって語られたのは、旧約聖書学者によりますと紀元前538年前後であります。ですからもう500年もの間、人々はこのあの方がやってくる、この世の生活は苦しいけれども、戦乱が続くけれども、救い主はメシアはきっとやってくる、そう待ちわびていたのであります。それはその旧約聖書の預言というものと新約聖書においてそれが実現したという関係の中で言えることであります。旧約聖書というのは約束の書である。神様が約束なさった、私はあなた方を決して見捨てない、だからどんなに苦しい状況の中でも諦めることなく待っていなさい、その約束の印に私のしもべをあなた方のところに派遣するであろう、それが神様の約束でありました。で、そしてクリスマスというのはその約束が実現したという喜びの日であります。今朝の聖書の箇所はイザヤ書という預言書の52章13節から53章12節までの苦難のしもべと呼ばれている箇所であります。そこではこの神様から派遣されてきたこのしもべがこの地上でさまざまな苦しみをなめて殺されていったということを述べております。ですからこの預言そのものは決して喜ばしそうではありません。むしろ悲しいような出来事であります。 しかしこの聖書の箇所は一世紀に誕生して間もないキリスト教会を文字通り生き返らせた、そういう役割を果たした御言葉なのです。皆さんはご存知だと思いますけれども、その最初のお弟子さんたちにとって自分たちに神様を教えてくださったイエス・キリストは、紀元30年の春、十字架にかけられて亡くなりました。この方こそ自分たちの先生だ、自分たちはこの方についていこうと思っていたお弟子さんたちは、イエス様のあまりにも無残な死に方に大きなショックを覚えたのであります。十字架刑というのは今カトリック教会なんかに飾ってある十字架を見ますと、イエス様の彫刻がつけられておりますけれども、それなりに美しい、イエス様は平静な顔をして十字架にかかっていらっしゃる、美しいと感じられるものでありますけれども、本来の十字架、一世紀当時のローマ帝国で行われていた十字架というものは、私たちがショックのあまりまともに見ることもできないほど無残なものでありました。人間を生きたままで釘で打ちつけて貼り付けにする、すると体はねじ曲がり、糞便は垂れ流し、苦痛のあまりうめくことさえできませんでした。自分自身の筋肉が自分を締め上げる、そこで息もできないという状態に陥るのであります。けれどもあまり痛いので、あまりにも痛いので気を失うことさえできない、長い間苦しみ続ける、そういう残酷な処刑でありました。イエス様は前日からユダヤ教大祭司の手の者によって拷問されておりました。かなり弱っていました。自分の十字架も担いでゴルゴタの丘を登っていけなかった、それほど弱っていたのであります。しかしそれでも聖書の記述によりますと、午前9時に十字架につけられていた。そしてしかもこの日は水越祭という大事なお祭りの始まる前の金曜日だったので、急いで型をつける必要があって、午後3時には槍でとどめを刺して殺されております。それでも6時間もの間イエス・キリストは十字架の上で苦しみ続けたのであります。ですから、ましてもっと元気な体力旺盛な人々の中には、もう何日も十字架の上で苦しんだ人もあったといいます。もともとその十字架というのはローマ帝国に対して反逆を企てた人間を まあ、見せしめに殺害する方法でありますので、これはもう人間がどこまで残酷になれるのかという限界のような刑罰であったのであります。イエス・キリストが十字架というその呪われたとしか言いようのない仕方で無残に死んだ、まあ、それはイエス・キリストを信じていた弟子たちにとって耐えられないほどのショックでありました。あの自分たちに希望を与えた先生がもうボロボロになってうめきながら犬のように殺されていった、まあ、もう、まあ、全てが信じられない、もう絶望だ、まあ、現代のミャンマーやウクライナやイスラエルのガザ地区で起こっておりますような、まあ、絶望的な状況がそこにありました。でそしてその時に彼らが思い出したのがイザヤ書のこの聖書箇所でありました。こう書いてございます。13節から少し読みます。見よ、私のしもべは栄える、遥かに高く上げられ崇められる。かつて多くの人をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ、人とは見えず、もはや人の子の面影はない。それほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。これはイエス・キリストよりも500年も前に語られた予言でありますけれども、もうまるでイエス・キリストのご生涯を十字架を目の前に見るように語られているのであります。それに続く言葉はイエス・キリストのご生涯を語っているように思える言葉であります。53章の1節から少し読みます。私たちの聞いたことを誰が信じようか。主は右腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に座った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。考えてみますと、そのイエス様が十字架につけられたのは自分たち弟子たちを助けるためであった。そうだ、自分たちはイエス様にどこまでもついていくと、まあ、神かけて誓っていたのに、イエス様が逮捕されると怖くなって逃げてしまった。まあ、だからイエス様は一人ぼっちで十字架の上で死んでいかれた。苦しんで苦しんで叫んで、血と 汗と涙を流して死んでいった。5節から9節までを読みます。彼が刺し貫かれた縄は私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれた縄は私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方向に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力を絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口には偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。本当に不思議なことに、この無残な現実、イエス・キリストの十字架、そのことは実はその神様によって計画されたことだった。だからあの方イエス・キリストは決して無駄に死んだのではない。私たちを、そして全ての人々を救うために、彼は自分の命を神様に捧げたのだ。そのことを弟子たちは悟ったのであります。10節から12節、最後のところを読みます。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。ですから、絶望の中にいたお弟子さんたちは、その絶望は絶望のままで、しかしそこからもう一度立ち上がっていくことができたのであります。この世界は理不尽で説明がつかなくて矛盾だらけで真っ暗闇のままなんですけれども、その闇の中に小さな光が灯っている。それがイエス・キリストという人の生涯でありました。 イエス・キリストのご生涯はすでに予言されていた。その喜びがクリスマスのメッセージであります。ですから弟子たちの残した福音書は繰り返しこのイザヤ書を引用してイエス・キリストのことを語ります。例えばマタイ福音書はその最初の1章から第4章までの間だけで10回もイザヤ書を引用してイエス様こそがあのイザヤが予言していたその方だったのだと述べているのであります。そこにはその予言というものが語られてそれが実現する成就するということの不思議な関係がございます。つまり一面では旧約聖書の予言というものは将来いつか起こるべきことを預言者が言い当てる、預言するということなのです。で、預言者イザヤはイエス・キリストのことを預言していた。このような不思議な人がいつか私たちのところにやってくる。そして人々を救うことになる。そういう不思議な言葉が予言であります。でしかしもう一面ではイエス様ご自身がこのイザヤの予言を知ってらっしゃってそれを学んでおられた。そして自分はそのように生きようと自覚的に努力なさった。そういうことも言えるかもしれません。自分は預言者イザヤの預言した死のしもべを生きようとイエス・キリストはそう考えられた可能性があります。そしてイエス様の状況がもう絶望的になっていく中で最後にはこのイザヤの予言だけがイエス様を支えていた。そういうことであります。ですからその聖書の予言というのはその決してオカルトのようなことではございません。ノストラダムスの大予言とかそういう超能力のようなことではありません。これは神様を信じる人々の時代を超えた対話である、メッセージである。しかしまたさらにもう一面ではイエス様はイザヤが予言したこの死のしもべ以上の方でもありました。イザヤ書の予言した死のしもべは基本的にはユダヤの捕囚の民の苦しみを救う人であった。ユダヤ人を救う人であった。しかしイエス・キリストはそれを超えた方であった。そして世界のすべての苦しみを抱えた民の救いをつけてそのために十字架についた方であります。今朝はその予言とその成就という主題についてお話をいたしました。それは旧約聖書と新約聖書の関係についてのお話であります。旧約聖書が問い、そして新約聖書は答える。その関係の中に私たちのクリスマスの喜びがあります。皆さん、私たちのこの教会にもクリスマスがたった1週間後に迫りました。 どうぞ皆さんその日を喜びつつお迎えいたしましょう。お祈りをいたします。イエス・キリストが来られる、その喜びの日が1週間後に迫りました。その日を待ちながら私たちは一本一本とろうそくに火を灯しながら待ち受けております。この世界のさまざまな矛盾や苦しみの中で、しかし私たちがその日を御子イエス・キリストのやってこられるその日を、そしてこの世界の不条理を正しに再臨の主がやってこられるその日を待ち続けることができますように、どうぞ私たちを元気づけ勇気づけて、その日を粘り強く待つことができるようにしてください。この世界があなたのものとなる日が来ますように。主は来ませり、そのことを今日覚えます。このお祈りを尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。